私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。私たちの主イエス・キリストにあって兄弟姉妹でおられる皆様、礼拝の初めに申し上げましたように、日本のルター派教会では本日は全聖と主日として定められております。キリスト教会では古くから11月1日を信仰のために命を落とした殉教者、彼らを聖徒とか聖人として覚える日とされてきました。加えて11月2日をキリスト信仰を抱いて亡くなった人たちを覚える日としてきました。昨年も申し上げたところですが、殉教者を覚える日と信仰者を覚える日というのはラテン語で伝統的に言い方がありまして、殉教者を覚える日はテストムオムニウムサンクトルーム、信仰者を覚える日はコンメモラティオオムニウムフィデリウムエフンクトルームと呼ばれてきました。ラテン語を話すとカトリックの司祭になったような気分になるんですが、いずれにしてもそういう呼び方がされてきて、例えばフィンランドではこの2つを合わせて11月最初の土曜日を全聖徒の日として両方を覚える日にしています。日本のルター派教会のカレンダーを見ますと11月1日が全聖徒の日になっていて、それに近い主日、これが全聖徒主日と定められています。今日のことです。11月1日が中心ですので、ラテン語の伝統から見ると殉教者中心のように見えるんですが、それでも多くの教会では私たちの元を旅立った信仰の兄弟姉妹の遺影を飾ることが行われています。今日はここにも遺影が飾られています。その意味でフィンランドと同じように殉教者と信仰者両方を覚える日として定着していると言えると思います。そこで亡くなった方を覚えるということはどういうことか、ちょっと考えてみないといけません。というのは、こうして遺影を飾っていると、しかも亡くなった方が今見えない形で私たちと一緒に礼拝を守っているような、そんな感覚を持たれる方がいらっしゃるかもしれないからです。ルターが教えていますが、人は死ぬと、この世が終わりを告げて死者の復活が起きる日までは、その日までは神のみぞ知る場所にいて静かに眠るのであります。終末と復活の日が来たら目覚めさせられて、神にふさわしいとされた者は輝く復活の体を着せられて天の御国の祝宴に迎え入れられるのであります。その日までは眠るだけです。イエス様も死んだ者をよみがえらせる奇跡を行った時にこう言ってました。この者は死んではいない、眠っているだけだ、そう言ってよみがえらせました。まことにキリスト信仰にとって生きるとは、この世の体を着て生きる日々と復活の輝く体を着て生きる日々の両方を合わせて生きることを意味します。死ぬとは、この世の体を着て生きた後は輝く体もなく祝宴への迎え入れもないことを意味します。本日の福音書の箇所のイエス様の言葉、ヨハネ15章6章6節ですが、それを借りて言えば、死ぬというのは枝のように外に投げ捨てられて枯れる、そして集められ火に投げ入れられて焼かれてしまうということです。 亡くなった方は復活の日まで安らかに眠っているんだとすれば、創世が私たちを見守ってくれるとか導くとか助言するということはありません。私たちを見守り導き助言をするのは、これは私たちを作られ私たちに大事な命と人生を与えてくださった作り主の神以外にはいません。今見えない形で礼拝を守るために集まった私たちと一緒にいてくださるのは他でもないこの神です。そういうわけで、亡くなった方たちを覚えるというのは、その方たちと共に過ごした日々を何者にも変えがたい大切なものとして心に抱くことです。そしてそのような日々とそのような方たちを与えてくださった神に絶えず感謝し、復活の日の再会に希望を託すことを許していただけるように神に祈ることです。このようにしてキリスト信仰者は過去の思い出を大切にして、それを神に感謝しながら将来の希望の日のことを神に委ねて今日を生きていくのであります。こういうふうに前提と史実の意味を考えると、復活とか終末などキリスト教の死生観の中心的な事柄に触れることにもなります。死生観という言葉には死と生の両方が含まれています。生を考えるとき、死というものを切り離さないで考えるということです。キリスト信仰においては、この世を去る死というのは一時の眠りに入る段階であって、本当の死というのはその後に来るか来ないかが分かる、そういうことだと先ほど申しました。また人間にはこの世の体を持って生きる日々だけではなく、復活の体を持って生きられる可能性があることも申しました。二つの異なる体があるということで、キリスト信仰には死生観と結びついた人間観もあると言えます。本日の旧約聖書の日課であるエゼキエル書の箇所は、これはキリスト信仰の死生観と人間観をよく表している箇所だと思います。もちろん聖書の他の箇所でも表されています。本日の説教題に聖書の人間観と死生観などとちょっと大見え聞きたものをつけてしまいましたが、正確にはエゼキエル書37章1節から14節を通して見る聖書の人間観と死生観というのが正確でしょう。もし聖書の関連する箇所を全部について見ることができたら、文字通り聖書の人間観と死生観の話ができます。でも合計14節だけ取り上げても30分近い話になるのに、全部なんて言ったら何日ぐらいかかるでしょうか。本日のエゼキエル書の箇所を見てみます。出来事はイエス様が登場する500年以上も前のことです。かつては神に選ばれたイスラエルの民でしたが、国の指導者も国民もこぞって神の意志に背く生き方をし続けて、その結果ついに神から罰として強大なバビロン帝国を使わされてしまって、その攻撃を受けて国は滅びてしまいました。国民の主だった者たちは捕虜として異国の地バビロンに連行されてしまいました。世界史の古代史にバビロン捕囚という言葉で登場する歴史的な事件です。連れて行かれた者の中に預言者のエゼキエルがいました。本日の箇所は 神の霊に導かれてある谷に連れて行かれたエゼキエルは、そこに無数の枯れた骨を見る。ところがそれに肉や皮膚がついて人間として生き返り出す光景を見せつけられるという出来事です。最近流行りのハロウィンのせいで、こんな話は真剣に受け取るに値しないと思う人がいるかもしれません。でもここではひとまずこの世の喧騒から一時自分を遮断して、静かに聖書の神の言葉に心の耳と目を向けましょう。教会とはそういう場所です。礼拝とはそういう時間帯です。実はこのエゼキエルの出来事では、紀元前500年代当時を生きる人々にとって持っている意味と、さらに歴史を超えて現在を生きる私たちにとって持っている意味の2つの意味があります。まず、当時の人々にとって持つ意味について見てみます。エゼキエル書の37章の11節。なぜ天地創造の神はエゼキエルにこのような光景を見せたのかが明らかにされています。この大量の枯れた骨というのはバビロン捕囚の受け目にあったイスラエルの民を象徴している。国滅びた自分たちは荒野に放置された枯れた骨も同然だ、希望はなく消滅するしかないなどと嘆いている。それに対して神は、いな、お前たちは必ず祖国に帰還できると約束する。神はその約束を本当に実現できる力があるということを示すために、枯れた骨が生身の人間になって生き返る様をエゼキエルに見せたわけです。ここまで見せつけられたら、神の約束を信じないわけにはいかないでしょう。このようにこの光景は、国難に陥って国が滅びてしまった民が復興することを確信させるために見せられたものでした。しかしここには同時に、人間というものは神に作られた被造物であるという聖書の人間観がよく出ています。そこにも注意しないといけません。37章の8節を見ますと、そこで言われているように、骨に肉や傷がついてもまだ生きてはいない、なぜなら霊がなかったからです。神は霊を与えると6節で言います。新共同訳では霊を吹き込むと言ってますが、ヘブライ語の元の原文で辞書を見ますと、吹き込むではなくて与えると言ってます。この説教では原文に忠実に見ていこうと思います。じゃあ神は霊をどのように与えたかというと、次のように与えました。エゼキエルに霊に予言せよと命じて、霊が風のように四方から来て骨に吹きつけるようにせよと命じます。霊に予言せよというのも変ですが、これも辞書を見ますと、予言者として霊に語れ、予言者として霊に命じろということです。さて、霊がやってくると横たわっていた肉体は霊を受けて生き返りました。霊がまるで風のように言われていますが、これはヘブライ語の言葉ルアハという言葉が霊と風の両方を意味することによります。霊と風、同じ言葉で言われます。これは絶妙な言葉だと思います。 なぜなら風というのは空気の移動なので目には見えません。木の枝や葉っぱがざわざわとなって、それで風の力が働いたのを見て、ああ風が吹いたなと分かります。霊も人間の目には見えません。その力が働いた結果を見ることしかできません。このことはイエス様もヨハネ3章8節の有名な言葉、風は思いのままに吹くというところで教えているところです。以上から人間が生きるためには神が与える霊を受けなければ生きられない、霊がなければ肉体があってもただの物体にしか過ぎないというのが聖書の立場であるということが明らかになります。ここで一つ付け加えますと、霊がなければ動かないのは肉体だけではありません。人間には手や足、耳や目や口や内臓や血管などの体の部分や器官のほかに、感情や気持ちを生み出す心もあります。心臓っていう言葉を聞けば、それは血液を取り出すポンプのことを言うと分かります。血液循環に何か問題があって痛みを感じれば心臓が痛いと言いますが、心が痛いとは言いません。心が痛いと言ってジェスチャーとして心臓の部分に手を当てますが、それは気持ちや感情の問題であって血液循環の問題ではありません。そういう心や精神の部分も肉体と同じように霊を受けないと作動しないのであります。このように人間が神に作られたというのは、肉体や心や精神の部分を作っていただいただけではなく、最後の総仕上げとして霊を与えてくださったということもあるのであります。こういうふうに霊とは人間を肉体や心や精神を持って生きるものにする決め手であるということが分かりました。しかし本日の箇所をよく見ると、もう一つ別の例があることに注意しないといけません。実はこれはヘブライ語の原文を見ないと気づくことができないのであります。どこにそれがあるかというと、14節で神は、また私がお前たちに私の霊を与えるとお前たちは生きると、ヘブライ語の原文で言います。新共同訳では吹き込むですが、先ほど申し上げたように、原文では与えるです。それよりも重要なのは、新共同訳では、ただ単に霊を吹き込むと言っています。お前たちの中に霊を吹き込むと言っていますが、原文では、私の霊を与えると言っていて、与えるのが神の霊であることがはっきりしています。もし皆さんご自分の聖書を持って鉛筆かペンがあれば、お前たちの中に霊を吹き込むのと、この霊の上横に私のと書いて間違いがないのであります。14節の前1節から10節まで見ますと、枯れた骨が生き返る、そういう光景の時に出てくる霊は全部霊、ただの霊です。私のはついてません。ただの霊です。14節で私の霊と出てきます。14節で言われている私の霊、神の霊、これは枯れた骨の生き返りではなくて、イスラエルの民の祖国帰還、復帰の時の霊です。その時民は生き返ったのを、国民はこぞって生き返ったのも同然になる。その時に与えられる霊はこの私の霊、神の霊ということなのであります。こういうふうに2つの異なる霊があることになります。両方とも 神から与えられる霊ですが、一つは人間を生き物にするときに与えられる霊、もう一つはイスラエルの民が祖国帰還と復興を遂げるときに与えられる神の霊です。神が与えられる霊にこういうふうに二つあるということはどう理解したらよいでしょうか。このことを理解する鍵は、使徒パウロがローマの神父への手紙8章14節から16節で教えているところにあります。それを少し見ていこうと思います。ローマの神父への手紙8章14節から16節。新約聖書284ページの下の段です。引用しますと、神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。さあ、霊がいっぱい出てきたのでちょっと解きほぐしていきましょう。神の霊というのは、これは父、御子、御霊の三位一体の中の神の御霊、つまり聖霊を指します。人間はイエス様を救い主と信じて洗礼を受けると、この神の霊、聖霊を受けます。聖霊を受ける受けないで何が違ってくるかというと、イエス様のことを今のイスラエルの地で2000年前に活動した歴史的人物だという場合は聖霊は働いていません。それがイエス様のことを単なる歴史的人物のみならず、彼のゴルゴタの十字架の死とか死からの復活というのは、実は現在を生きる自分のためになされたんだと分かって、それでイエス様は自分の救い主だと信じるようになれば、それは聖霊が働いたからそうなったということになります。これに対して、人を奴隷として恐れに陥れる霊とは、これは天地創造の後で人間に罪を吹き込んで、人間を神の罰を受ける存在にしてしまった悪魔のことを指します。イエス様を救い主と信じて洗礼を受けた者は、この霊の力に支配されないように守られています。これが本日の使徒書の3日、ローマの信徒への手紙6章の中でパウロが言っていること。洗礼を受けた者は罪に対して死んでいると言っていることであります。罪に対して死んでいるというのはどういうことかというと、これは罪と無関係になったということです。イエス様を救い主と信じる信仰にとどまる限り、罪には人間を再び支配下に置く力はないということであります。洗礼を受けることで、イエス様の十字架の死に結びつけられて、このように罪に対して死んだものになると、今度はイエス様の死からの復活にも結びつけられて、神に対して生きるようになる。そう、先ほどの本日の使徒書の3日で言われていました。これはどういうことか。イエス様はゴルゴタの十字架で人間の罪を受け負って代わりに神罰を受けられました。彼の身代わりの犠牲のおかげで、この自分も神から罪の許 を受けられるようになったんだ。まさに神が一人子を犠牲に用いて準備した罪の許しをいただけるんだ。こういうふうに神の一人子の犠牲を重々しく受け止めて、神から受け取ったものの大切さが分かれば分かるほど、心は聖書に明らかにされている神の意志に沿うように生きよう、そう心は思考し出します。神を全身全霊で愛そう、その愛に立って隣人をしっかり愛そう、そういう心意気になっていきます。神の意志に背くような生き方をしないようにしようと注意深くなっていきます。この時、天地創造の神は裁く神ではなくなって、慈愛に満ちた父親になっています。それで神のことをアッバと呼ぶんだとパウロは言います。アッバというのは、これはイエス様をはじめ当時のイスラエルの地で使われていた言葉、アラム語という言葉で、お父さんと呼びかける言葉です。天地創造の神をそういうふうに身近で慈愛の道、見守って助けてくれる父親として抱いて、お祈りを通して思いや願いを全て打ち明けられるというのは、これは聖霊が働いているからできるのであります。先ほどのローマの信徒の手紙8章に戻ります。いろんな霊について語っていたところです。ここでのパウロの教えで興味深いのは、キリスト信仰者のうちには2種類の霊があるということです。2種類の霊、一つは先ほど申し上げた神の霊、聖霊です。もう一つは、信仰者が神の子であることをその聖霊と一緒に証しする私たちの霊であります。神の霊と私たちの霊、2つ。この私たちの霊というのは、私たちが肉体や心や精神を持った生き物になるために神から与えられる霊です。キリスト信仰者もそうでないものも、生き物として持っていなければならない神から与えられた霊です。それがキリスト信仰者になると、聖霊がその上にかぶせられるように与えられます。もちろん聖霊がなくても、ただの霊だけ持っていても生きることはできます。肉体や心や精神を用いた活動を行うこともできます。ただそうだと、それですとイエス様が歴史上の人物は知っておいても、自分の救い主にはまだなっていません。一人子を犠牲にすることを厭わないくらい人間のことを思ってくださった神を慈愛に満ちた父であるということもまだ分かりません。神が一人子イエス様を犠牲にしてまでもたらしてくださった罪の許しもまだ受け取っていません。なので罪が償われたという解放の喜びや安堵もありません。さらに人間を罪の支配下にとどめたがっている悪魔の霊に対して隙だらけになってしまいます。以上、人間は生きるものになるために天地創造の神から霊を与えられなければならないということを、さらに神のことを慈愛に満ちた父親と抱ける、そういう神の子となるためには神の霊、聖霊が与えられなければならないということを明らかにしました。この2つの異なる霊はエゼキエル書の2つの霊に重なります。エゼキエル書37章に戻りましょう。旧約聖書1357ページですが、37章の1節から10節までは、枯れた骨が 生身の人間に生き返ることを言っていました。そのために神から与えられる霊が必要だとされました。この光景を見せられたエゼキエルは、枯れた骨のようになってしまったイスラエルの民ではあるんだが、神はこれをまさに生き返らせて、つまり祖国に帰還させて復興させてくださるんだと確信できました。そしてそれは実際に紀元前538年に歴史的出来事として実現しました。37章の14節で私の霊と出てくるのは、これは祖国に帰還するイスラエルの民がどんな霊を受けるかを示します。実際に祖国に帰還したのは、これは生身の人間たちです。旧約聖書のネヘミヤ記やエズラ記を見ても分かるように、生身の人たちが祖国に帰還しました。枯れた骨に肉と皮膚がついて霊が与えられて生き返った者たちが帰還したのではありません。帰還した人たちは生身の人たちとして帰還したので、彼らはそのための生きるための霊はすでに持っているのであります。そういうわけで、帰還するときに与えられる私の霊、神の霊というのは、これは生きるものにする霊ではなくて、神の子にする聖霊を指します。さて、歴史的事実としてイスラエルの民は祖国帰還を果たし復興しました。しかし、本当に聖霊を受けて神の子となって果たしたのかというと、そこには複雑な問題がありました。聖霊を受けて神の子となって祖国に帰還し復興するというのがそもそもの予言でした。ところが、帰還と復興は遂げても、民はまだ神の意志に沿う生き方ができていないんじゃないかということが明らかになってきました。国は復興したとは言っても、その国は相変わらずペルシャ帝国とかアレクサンダー帝国とかローマ帝国に支配され続けていました。イザヤ書2章を見ますと、異邦人がこぞって天地創造の神を拝みにエルサレムに登ってくるという予言がありますが、現実はとても予言からほど遠いものでした。そうなると、神に聖霊が与えられて神のことされるのはまだ実現してなかったんじゃないか。予言者に言われている祖国帰還とか復興というのは、実は別のものを指して、それはまだ実現していないではないか、そういうふうに考えられるようになります。つまり予言はまだ未完だという理解です。どうしてこのようなことになったかと言いますと、神は天地創造の後に生じてしまった人間の罪の問題を解決しようとするとき、この解決を一民族の歴史的復興で果たすということは考えませんでした。なぜなら、この罪の問題は一民族だけの問題でなく、全人類に関わる問題だからです。一民族の復興や帰還で解決される類のものではありません。神としては、こういう全人類の問題の解決を視野に入れて預言者に言葉を託すのでありますが、歴史の限られた状況の中で託されますので、また託された預言者もその状況を手がかりにしてきた言葉を理解できません。その結果、イスラエルの民の祖国帰還や復興という一民族の歴史的出来事は、ある意味で本当の予言実現の模型のように なっていきます。全人類に関わる罪の問題が解決したのは、これはイエス様が十字架の死をもって人間を罪の支配から贖い出した時に解決しました。そしてイエス様が死から復活されることで永遠の命への扉を開いた時に解決されました。そういうわけでエゼキエル書の予言というのは、罪の支配下にあって枯れた骨同然の人間一般がイエス様の十字架と復活のおかげで罪の支配から解放されて聖霊を与えられる、そして神の子として新しい命に生きるようになる、そのことを見通した予言だったのです。さらにエゼキエル37章12節から13節を見ますと、墓が開かれ墓から引き上げられるというのは、これはまさに神の子となった者たちが復活の体を着せられて神の国、天上のエルサレムと呼ばれる神の国に帰還するという、まさに復活の日を見通す予言でもありました。こういうふうに旧約聖書の予言、難しいんですが、旧約聖書の予言を見るときはいつも予言が一旦実現したかに見える歴史的事実だけに注目するのではなくて、イエス様の十字架と復活の出来事、そして将来起こる復活の出来事にこそ誠の実現があるということを忘れてはいけないのであります。先ほど聖霊を与えられて神の子となったものは、悪魔が支配しようとする力から守られているんだと申しました。守られてはいても攻撃は受けます。しかし攻撃は受けても守られています。このことをルターが、ヨハネ15章1節これを元に解き明かしています。ヨハネ15章1節私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。本日は福音書の箇所ですが、これを解き明かしながらルターはこの守りについて述べています。それを引用して本日の説教の締めとしたく思います。ルターを引用します。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。見よ、主イエス様は受難と死を目の前にしてこのように述べて自分自身を励まされた。そればかりではない、主は我々もこの同じ励ましの言葉により頼みなさいと教えておられるのだ。主が言わんとされることは次のことである。私は誠のブドウの木である。私の父が自ら植え愛される木である。あなたたちは私と私の父の愛すべき枝である。ブドウの木が一生懸命肥料を与えられ刈り込まれ丁寧に世話をされるならば、そのような木はまさに私のことである。悪魔よ、この世の闇よ、来るなら来てみよ、私に成し得ることをしてみるがよい。どちらにしてもお前たちは愛する私の父が認める範囲を超えて私に何かしでかすことは不可能なのだ。父なる御神は私たちのことも同じように守ってくださる。それで私たちに悪が襲いかかっても、それはそのまま神に対して襲いかかることになって、結局は悪は自滅せざるを得ない。果たしてこれ以上の励ましがこの世にあるだろうか。農夫というものはブドウの木の近くに住み、どこにも行かず、いつも全部の枝の世話をし、 他の誰にも木を任せたりはしない。父なる御神も同じである。イエス様を救い主と信じる信仰にとどまって、この美しい御言葉を完全に自分のものとして所有する者は、どんな困難にあってもきっと勇気を失わないであろう。しかし、このような御言葉やそれが与えるイメージが我々のうちに命を持てるためには、それこそ肉ではない霊的な目と耳が必要とされる。なぜなら、肉の目から見て困難にある信仰者はブドウの木や枝なんかではなく雑草や灌木にしか映らない。しかし霊的な目から見たら、まことのブドウの木にしっかりつながっている枝以外の何物でもないのである。以上、ルターを引用しました。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとを